では御言葉を取り次ぎたいと思いますけれども、今日はですね、女性解放という、ちょっと硬いタイトルではありますけれども、ルカによる福音書の中から今日もお話をしてまいりたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書の10章の38節から42節までであります。ルカによる福音書10章の38節から42節、お読みいたします。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。以上であります。このお話は、皆さんもよくご存知の、小さなエピソードなんですね。マリアとマルタとマリアという姉妹、の上に起こった本当に小さな出来事なんですけれども、とても有名なお話なんですね。で、実はこの話はルカによる福音書にしか載っていないんです。で、今年はずっと、ルカによる福音書からお話を続けておりますけれども、皆さんもお気づきだと思いますが、ルカによる福音書は、女性を主人公にしたというか、女性のお話が多いんですね。もちろん、男性のお話、割合から言ったら男性のお話の方が多いとは思いますが、しかし女性に関するお話が他の福音書に比べても圧倒的に多いんです。でそもそもルカによる福音書のスタートはですね、女性の話から始まってますね。マリアの話から始まってますから、厳密に言うとエリサベト、ザカリアとエリサベトの話なんですけれども、イエスの母マリアのお話が長いこの降誕物語のその前段として語られているわけですね。で、マタイの方はというと、ヨセフが中心なんです。降誕ストーリーも、主の使いはマタイの方はヨセフに現れた話が書かれていて、ルカの方はマリアのところに現れたお話が書かれているわけです。いわゆる受胎告知の話ですけれども、そこだけ見てもこのルカが女性を中心に書いているということが分かると思うんですが、マリアを励ますためにエリサベトというですね、マリアの親戚の女性が用いられている。高齢で子供がなかなか持てなかった妻子の奥さんがに子供が与えられたということが、マリアを励ますということに用いられているとかですね。それからイエス様がお生まれになった夜に羊飼いがやってきたという話が書いてありますけども、そのことを、しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたと。マリアはって書いてあるんですね。ヨセフはじゃなくて、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。それはマリア目線で描かれているわけです。一方マタイの方は、あれはだいぶ経ってからですけれども、同胞の博士たちがやってきた時に、やってきた後で、ヨセフに主は語られて、それでエジプトに行くっていうですね、あっちはヨセフ目線で書かれてるんですね。それから ある程度成長して、イエス様が、家族でエルサレムに来た時にですね、イエス様一人がエルサレムに残ったって話がありますけれども、あの時にも、イエス様に、何やってたのって言ったのはマリアなんですね。 マリアが、まあ、怒ってるというか、みんな心配したのは何してたのって言ったらマリアが喋ってるんです。でそれからイエス様の系図ですけれども、マタイの系図とルカの系図っていうのは厳密に見ていくと違うんですね。どこから違うかというと、ダビデまでは、これアブラハムからダビデまでは一緒なんですけども、このダビデの次が違うんです。マタイの方はダビデの次はソロモンになってるんですけども、ルカの方はダビデの次はナタンになってるんですね。でナタンというのは、このダビデがバテシェバの一件で罪を犯した時にダビデにところにやってきて、その罪を糾弾した預言者なんですけれども、おそらくね同じ人だと思いますけれども、つまりナタンというのは、もしこの系図の書いてあるナタンがそうだとすると、ダビデの息子ということになるんですね。でソロモンではない、別の息子で、ルカの方の系図はこのナタンからずっとつながって、ま、最後につながっていくんですけども、で、まあ、これは一般的にはルカの方の系図はマリアの父方の系図じゃないかって言われてるんですね。まあ、というようなことで、ダビデ、ごめんなさい、ルカの方はイエス様の誕生の話を、あるいはその前後のこの含めて、まあ、マリア目線、女性目線で書いてるということが分かります。それからルカだけが記している癒しのエピソードっていうのもありまして、一つはナインのヤモメの一人息子がよみがえった話ですね。イエス様がたまたまこのナインの息子を、ヤモメの息子が亡くなって、その葬儀の葬列にイエス様の意向が出会って、そこでイエス様が哀れに思ってこの息子をよみがえらされたって話ですね。あれルカにしか載っておりません。それから13章にですね、18年間腰の曲がったままだった女性の癒しっていうのも出てくるんですね。これもルカにしか載ってないんですね。他の癒しの話はだいたいマタイ、マルコ、ルカ、3つに載ってることが多いんですけれども、この2つはルカにしか載っていないわけです。それから、女性を主人公にした例え話とかエピソードがあるんですね。ルカにしか載っていないものとしては、なくした銀貨の例えというですね、15章に100匹の羊の話とか放蕩息子の話の間に挟まれて、銀貨をなくした女性の話が出てくるんですね。あれはルカにしか出てません。それからヤモメと裁判官の例えっていうのが18章にあるんですけども、これもルカにしかないんですね。でヤモメの献金の話、これはまあ例え話じゃなくてエピソードですけれども、まあ、これはマルコにもあるんですが、ルカは当然これを書いてるんですね。まあ、というようにこの女性を主人公にした例え話とかエピソードとか、まあ、特にヤモメと言われるですね、未亡人の人たち、についての話が結構多いです。それから、イエス様に仕えた、イエス様の一行の一部であったというか、イエス様に従っていた弟子たちの中に女性がたくさんいたんだということをルカは細かく書いてるんです。これが8章の2節3節のところですけれども、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家齢、クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一緒に奉仕していた。まあ、一人一人ここに出てくる人の話をすると面白いんですが、長くなるのでやりませんけれども、まあ、でもこうやって細かくですね、どこぞこの誰それっていうような書き方をして、そして彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたというですね、非常にこうこの女性たちがイエス様の一行の中で重要な役割を果たしていた、献身的に犠牲的に仕えていたというようなことも記していて、これはルカだけなんですね、こういうふうに書いていることは。で、まあ、この聖書の時代は、まあ、何度もお話ししておりますけれども、まあ、いわゆる男尊女卑、非常に厳しいというか、まあ、激しいですね、この男尊女卑の時代であったということが知られているんですね。もちろん日本でも、女性が選挙権を持ったのは1945年なんですね。終戦の年に、まあ、日本が戦争に負けたということもあって、女性にも、 参政権が与えられたんですね。実際の選挙は翌年だったそうですけれども、だから日本において女性が選挙できるようになったのはなってからまだ100年経たない。女性の権利が認められたのは本当に最近なんですね。で、日本語にはね、女子供っていう言葉がありますね。これ差別用語ですよね。女子供っていうのは、取るに足りないとか役に立たないというような意味で使われるわけですけれども、今さすがにこんなこと言う人はいないと思いますけどもね、男子供っていうのは今からいいかもしれませんが、でもかつてはね、そういう言い方をして、女性蔑視っていうかな、そういう扱いをして日本でもしておりましたけれども、聖書の時代、ね、今から2000年前のイスラエル、ユダヤはもっとひどかったですね。女性は数に入れられなかった。ただ子供を産む道具、ね、あるいは家事をする道具というようなそういう扱いでありまして、気に入らなければすぐに離婚することが男の側からはですねできたんですね。いわゆる見下り犯のようなものを書いてですね、突きつければもう簡単に追い出すことができたということが知られております。で、律法学者の弟子になるとか、あるいはイエス様のようなこうラビと言われる人たちの弟子になるようなことも女性は許されておりませんでした。ユダヤ教のいろんな宗派っていうかね、によっては女性もそこに加わった宗派はあったようですけれども、一般的には、神様に仕えたり律法を学んだりするのは男の仕事っていうですね、そういう時代でありました。なのでこのイエス様の一行の中に女性たちが多くいたっていうのは、人々からしてみるとですね、これは大変こうキーなというかね、ちょっと変な目で見られたんじゃないかと思うんですね。でも逆に女性たちからしてみたら、イエス様は自分たちを同じように扱ってくださって、共にこの働きに加えてくださっているということで、喜んでついていったんじゃないかなと思います。イエス様は、女性たちをね、弟子のように扱われたわけですね。そしてさっきも言いましたけれども、癒しを行ったり、あるいは用いたり教えたり、本当にこう男女差別なく扱われたなということが分かるわけですね。で、そういう、こう時代背景の中にあって、今日のお話、マルタとマリアのお話を今日は読んでいきたいと思うんですね。で、ちょっとさっきさらっと読みましたので、もう一回読みたいと思いますけれども、ですね、もう一回読みますと、一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない、というお話なんですね。で、このマルタとマリアというお二人は、ここの話だけではなくて他にも何度か登場しております。有名なのはヨハネ福音書に出てくるラザロのよみがえりのストーリーがありますけれども、あのお話はこのマリアとマルタの兄弟であるラザロが亡くなった、でイエス様が墓に行ってこのラザロを蘇らせたという、お話だと思われるわけですね。ですからイエス様とは非常に親しい近い関係にあった人たちだろうと思われます。で、ベタニアというところに彼女たちは住んでいたわけですけど、ここには書いてないんですけれども、他の福音書には書いてあります。ベタニアというのはエルサレムの南東3キロのところにあるんですね。で、エリコからエルサレムに向かうその手前の、本当にもうちょっとでエルサレムっていうですね、いわゆるオリーブ山の裏側にあたる場所なんです。で、イエス様はエルサレムに行かれる時にはどうやらこのマリアとマルタの家に泊まられて、 それでエルサレムにこう入っていかれたようなんですね。で、このマリアとマルタですけれども、まあ、対照的な様子が描かれておりますね。で、まあ、聖書にはどっちが姉でどっちが妹って書いてないんですけども、まあ、この感じからするとマルタはお姉さんでマリアは妹だろうと思いますけれども、このマルタの方はいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたと書いてあるんですね。イエス様が来られたということで、いろいろと買い物をいたしましてね、イエス様のためにご馳走を準備して、お家をきれいにしてご馳走を準備して、あれやらこれやらとですね、一生懸命に立ち働いていたようですね。まあ、女性としては模範的な、まあ、こういう言い方はちょっと差別的ですが、まあ、一般論としてね、どっちが褒められるかって絶対マルタの方ですよね。こういう人がうちにいてくれたらありがたいなっていうタイプの人ですけれども、まあ、もてなしのためにせわしく立ち働いていた。で、一方マリアの方はどうかというと、お姉ちゃんが一生懸命働いているのを全く無視するかのように、もうイエス様の足元にはべってですね、主の足元に座ってって書いてありますから、もうそばに座ってその話に聞き入っていたと。まあ非常にこれ身勝手で子供っぽい感じがしますよね。私がこの場にいても絶対マルタの肩を持ちたいですよね。むしろマリアは何やっとるんやと、姉ちゃんが一生懸命働いてるのにお前一人でイエス様の話聞いとっちゃいかんじゃないかと言ってですね、叱りたくなる感じですけれども、まあ、この対照的な様子が見て取れますよね。で、マルタも最初はおそらく、まあ、一生懸命あれこれやっていて、マリアがイエス様のところでこの一人で話を聞いていたっていうことに、まあ、気がつかなかったのかもしれないですけれども、まあ、最初から気づいてたのか分かりませんが、最初ちょっと我慢してたと思うんですけど、まあ、そのうち気がつくだろうと思ったんでしょうかね。でも、一向にこの助ける様子がないと、むしろもう、目に星を一回いっぱい浮かべてですね、こうイエス様の話をこうに聞き入っているというのを見てですね、まあ、イライラしてきたわけですね。それで、イエス様にこう言うわけですね。マリアに文句を言ったとは書いてないです。まあ、言ったかもしれないんですけど、聖書に書いてあるのはイエス様に対するマルタの言葉なんですね。マルタは、何と言ったかというと、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと。この言い方ですよ。まあ、当然妹に対する苛立ちですね。自分だけ働かせて何もしないでイエス様の話を一生懸命聞いてる妹に腹が立った。これはまあ一生懸命働いてたマルタにしてみれば当然のことですよね。これ人間の普通の心理だと思います。まあ、我々もそういう経験は誰でもあると思うんですね。自分は一生懸命やってるのに隣で、家族がぼーっとテレビ見てるとかゲームやってるとか知らんぷりして寝てるとかですね、そうすると当然イライラしてきて、なんで自分だけこんなに一生懸命やらないかんのかということで腹が立つのか、当然のことですよね。だからマルタがこの妹に対してイライラしたっていうのは当然のことだと分かるんですが、でもどうもそれだけじゃないんですね。このものの言い方は妹に腹を立ててるってだけじゃなくて、イエス様にもちょっと腹を立ててる、なんとも大思いになりませんかっていうですね。イエス様、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますと、何とも大思いになりませんか、あんたはあんたの足元で私の妹に話を聞かしとるけれども、ええんですかそのままで、そんなことさしとって、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと、あんたから言うてくれと、この子を私の手伝いするように叱ってくださいと。 だからマリアを好きにさせているっていうこのイエス様にも腹を立ててるわけですよ。でもさらに言うとですね、イエス様は無神経だと。私のことを一人で立ち働かせて。でもよう考えてみてください。これマルタは好きでやってるでしょ、ね、この辺がね、人間の面白いところ。マルタはイエス様をもてなしたいと思って、好きでやってるというか、その思いでね、一生懸命やっていたわけですよ。だから、マルタが一生懸命やって、自分の妹はね、イエス様のところで話を聞かせて、ああええなと、私が危険分あなたも一生懸命聞いたらええよって言ってればええと思いますけども、そんなね、心の広い人間世界におりません、ね、みんな絶対、マルタ寄りの気持ちになりますわ、うん、でもマルタが良くないのはイエス様を責めてるんですね。イエス様何の責任もないですよ。イエス様は、いろんなお話をして、おられただけですから。だから、私がイエス様だったら、なんでわしが怒られないけんのんと、わしのせいじゃなかろうと、責めるならあんたの妹を責めなさいと言いたいところですけれども、マルタはですね、このイエス様に対して苛立ちを募らせているわけですね。しかしこのマルタの言葉を聞いて、じゃあイエス様は何とおっしゃったか、ここが重要なところですね。ここが重要なところです、これがなかったら多分この話は残らなかったと思いますけれども、イエス様はマルタマルタ、これ名前2回呼んでんでしょ、マルタマルタ、ちょっとイライラしてるの分かってますから2回呼んであげてんですね。マルタマルタ、私はあなたのことは分かってるよっていう意味でね、マルタって言ってるわけじゃないんですよね。2回ですから柔らかいんですよ、感じとして僕の感じとしてはね。マルタマルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。マルタの気持ちをよく分かってる感じ。あなたは多くのことに思い悩み、次にはあれをやろうこれをやろう、火加減はどうだろうか、味はどうだろうか、お腹空いてるだろうか、暑くないだろうか、寒くないだろうか、いろんなことにこう気を使って思い悩んでるよねと。そして心を乱している、ちょっと冷静さを失っていますよねと。だからこのマルタのことを思いやってるというか、その心情を理解してるんですよね。共感してるわけです、マルタの気持ちに。何を言うとるんや、わしのせいじゃなかろうかって言わないわけですね。マルタマルタ、ね、あんたもいろんなことを考えて大変じゃねえと、ちょっと心がわさわさしとるよねみたいなことですよね、で、そうやってこうマルタの気持ちに共感した上でこうおっしゃる。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。もちろん、マルタがイエス様をもてなそうとしていること、それをイエス様は否定したり、あるいは非難したりはなさいませんでした、ね、あなたは一生懸命やってるよね、それはよく分かってるよ、だけども、人間にとって必要なことは一つ、一番大切な一つしかないんだよ。マリアはそれを選んだんだ。その一つとは何かというと、神の言葉を聞くっていうことですよね。イエス様が交渉外に入られる前に、荒野で、サタンの誘惑を受けられた時に、サタンがこのパンを石に変えてみろと言った時に、イエス様がいや、人が必要なのは神の口から出る一つ一つの言葉であるとおっしゃった、旧約聖書の引用ですけれども、まさにあれですよね。人間にとって必要なのは、もちろん口を満たすパンも必要だけれども、神の口から出る言葉以上に必要なものはないんだよと。でマリアはそれを選んだんだ。あなたは人間の口を満たすパンを のことを考えている。もちろんそれも必要、それはいらんとは言わん。でも一番必要なのは、一番大切なのは、それがなければ生きていけないのは何かというと、神の言葉ではないですかと。でマリアはそれを選んだんだよと。マリアはお姉ちゃんが一生懸命働いとるのに、それを無視してイエス様の足元で話を聞いていた、その態度そのものとそのやり方そのものは、いわゆるまあ女性としてというか人間としては失格かもしれません。だけれども神の目から見たら彼女のやったことは正しいんだというんですね。このイエス様の一言っていうのは、ただ単にこの姉妹喧嘩っていうか、それを裁いたっていうことではありません。これは人間にとって非常に重要な真理が含まれている言葉なんですね。マリアはその良い方を選んだんだから、取り上げちゃいけない。それを取り上げる権利は誰にもないんだよと。だからマルタに対して、あなたのやってることは間違ってると言われたわけじゃありません。マルタがイエス様をもてなそうと、イエス様一行をもてなそうとしていることは素晴らしいことだけれども、でも神の言葉を聞く以上に重要なことはないんだと。それをないがしろにしてはいけませんよ、それを後回しにしちゃいけませんよ。マリアはその良い方を選んだんだよっていうことをおっしゃっているわけですね。で、まあ今日の話を総合するとですね、特にまあルカ福音書ですけれども、もちろん聖書全体としてもそうなわけですが、イエス様は女性に対する憐れみというものを強く持っておられました。それは女性がその当時正しく扱われていなかったからですね。神の目から見れば男も女もないわけです。同等なんですね。だけれども人間の作り出した文化とか社会の中で女性の地位が下がり、また差別され、まるで道具のように扱われていったということがあるわけで、この創造主であるイエス様からしてみれば、それは非常に心の痛むことだと思うんですよ。であったと思います。だからイエス様はこの地上に来られたことの目的の一つとして、女性を解放する、女性も男性と同じ、神の目から見れば同じなんだということを伝えるということも、その働きの一つとしてあったんじゃないかと思うんですね。で、さらに言うと、その女性の中でも弱い地位にいるやもめたち、彼女たちの苦しみというものは、こうイエス様の目から見たら本当にそれはこうかわいそうに映ったんだと思うんですね。そういうことで、この特にやもめに対するいろんな扱いは特別なものがあったと思いますけれども、まあ一方でね、なんでじゃあルカによる福音書にはこんなに女性を主人公にした話が多いんだろうかと、あるいはもちろん母マリアの話から始まって多いんだろうかということが、ちょっと疑問としてあるわけですけれども、まあ、一つの推論としては、まあ、ルカという人はイエス様に直接会ったわけではありません。もちろんイエス様の誕生からずっと見てきたわけではないんですね。後に、クリスチャンになって、そして、まあ、パウロに同行するという役割を果たした人ですけれども、まあ、ルカ福音書の最初を読むとですね、彼自身がいろいろ調べて、書いてますって言ったんですね。このルカのニュースソースの中に、この福音書を書くためのその、まあ、資料の中に、マリアの母マリアの話があったんじゃないかと。もしかするとルカはマリアに直接会って話を聞いたかもしれないと。まあそれは非常に可能性としては薄いですけれども、まあマリアから話を聞いた人がその何らかの形で記録していて、それをルカは手に入れることができたんじゃないかっていう方が、まあ可能性としては高いと思いますけれども、まあ、その話の中にそのイエス様の誕生の話があったり、ね、あるいはイエス様の12歳の時のあのエルサレム都の上の話があったりしたんだと思いますけれども、いずれにしても、イエス様の女性に対する扱いというものを、こうルカは福音書をこう編集していく中でね、書いていく中で、 これはとても重要なことをイエス様なさったんだなということで書いていったんだと思います。そして、イエス様はこの女性に対する憐れみを持っておられるだけでなくて、女性を神様の技に参加させているわけですよね。もちろん母マリアもエリサベトも、一番重要な働きをしたわけですが、最初にもお話ししましたけれども、イエス様の一行に女性たちを加えてですね、また彼女たちにも大切な役割を与えて、まさに弟子のようにイエス様に仕えることを許された。で、神の目から見れば男も女も神の技に同じように参加すべきなんだということをですね、このイエス様はその生涯を通して、お示しになったんじゃないかと思います。そしてこの最後のマルタと今日読んだマルタとマリアの話ですけれども、この話っていうのはそういう目線から見るとですね、女性の役割にこだわる必要はないとイエス様はおっしゃったんじゃないかと思うんですね。マルタは言ってみれば女性の役割にこだわってるわけですね。ご自分はこうしなきゃいけないんだと、女性というかその自分がやらなきゃいけないことっていうことなんでしょうけど、でもそれにこだわりすぎて、大切なことを見失っていると。でイエス様はそれに対して、いやいや、マリアは良い方を選んだ、正しい方を選んだんだよ、これは神様に、神の言葉を聞く、神のに近づく、神を礼拝する、神の前にあるその権利は男も女も一緒なんだと。これは神の目から見て何の差別もないんだと。そういう意味ではイエス様は最初の女性解放者だとですね。そしてもちろんこの人間の作り出した世界、社会というものは相変わらず女性に対する扱いは平等とは言えないですよね。でもそれはイエス様にそれに対して今もこの心を痛めておられるんじゃないかと思うんですね。でもイエス様のこの働き、イエス様は十字架について私たちを罪から解放してくださったというのはもちろん男も女も関係ありません。イエス様の福音を伝えるということ、イエス様に仕えていくと、神様に仕えていくということも男も女も関係ない。いやむしろ女性の方がこの社会において、差別されたり、またひどい扱いを受けているとするならば、神様の憐れみはむしろそちらに向かっていくんじゃないかと思うんですね。で、この今日は母の日ということですけれども、お母さんを覚えて、またお母さんに感謝する日でもありますが、しかし、そもそも母という役割をお作りになった神様ですし、また女性にはこの子供を産むというですね、特別なこの男にはできない素晴らしい仕事も与えてくださっているわけですよね。神様の目からすればこのそれぞれの性の役割というものがあるけれども、でもその役割が神に近づくこと、神様に仕えることを妨げるようなことになっているという、この社会の在り方はものすごく悲しむべきことだと思うんですね。だからこそイエス様はこのマルタとマリアの小さなエピソードなんだけれども、その時にとても大切な真理を分かち合ってくださったんじゃないかと思います。必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないと。本当にこれはそういう意味からすると女性解放のメッセージなんじゃないかなと、私は思ったわけであります。皆さん、必要なことはただ一つだけね、もちろん肉のパンも必要なんです。もてなしたり働いたりすることもとても大切なことですけれども、でもそのことで心を乱して誰かを責めてしまった、あのマルタの姿勢は良くないと思いますね。私たちは何を大切にしているかということをですね、こういつも自分にも問いかけながら、また主は何を求めていらっしゃるかということをですね、考えながら、人を見ないで本当にイエス様だけをしっかりこう見つめていく。マリアがイエス様のそばに座ってその話を聞いたあの姿をですね、覚えておきたいと思います。お祈りいたしましょう。 天のお父様、心から感謝をいたします。こうして、私たちのこの教会に多くのお母さんたちを与えてくださっている主が、この教会を祝福して、本当に多くのお母さんたち、主に仕えるお母さんたちを、また女性たちを起こしてくださっていることを本当に感謝をいたします。またその働きに心から感謝をいたします。そして彼女たちが一番大切なことを選び続けていくことができるように心からお願いをいたします。またイエス様は、私たちが何をすべきか、何を求めるべきかということをいつも見ておられます。どうか常に第一にすべきことを第一にし、マルタがそうであったように、それ以外のことで思い悩み心を乱すことがありませんように、本当にイエス様にしっかりとまっすぐ目を向けて、その言葉に耳を傾けるものとならせてくださるように心からお願いいたします。またこうしてインターネットを通してあなたの御言葉を聞きました、共に主を礼拝することができたことをありがとうございます。お一人お一人に、特にお母さんたちに主の祝福がありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ではご起立ください。唱を持って終わりたいと思います。
御座にいます方と
願わくは、我らの主御子イエスキリストの素式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この礼拝に集われました一度の上に、またこのグリーンチャペルにつながるすべての方々の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では、今日のインターネット中継によります礼拝を終わりたいと思います。この後しばらくチャンネルを開けておりますので、どうぞチャットの方で皆さんの、メッセージをお寄せいただければと思います。ではまた来週インターネット中継でお会いしましょう。